第六章、憲法改悪反対の一点での広い国民的共同を呼びかける。第21節、憲法9条を焦点とした改憲論の策動は、新たな危険な段階に入っている。政府による従来の解釈改憲が限界に達する中で、明文改憲の危険が現実のものになりつつある。次のような特徴を持った危険な動きが進行していることに強い警鐘を鳴らさなければならない。憲法を蹂躙して一連の海外派兵法が強行され、自衛隊派兵が拡大されてきた。政府はこれまで海外での自衛隊の活動について、武力行使と一体にならない支援は許されるという詭弁を弄してきたが、こうした詭弁と戦火がなお続くイラクへの派兵計画などを両立させることは、いよいよ不可能となってきた。小泉政権の下で、明文改憲が現実の政治日程に上りつつある。首相は自民党結党50周年にあたる2005年11月をめどに、党の憲法改正案を取りまとめるように指示し、その前に憲法改正の国民投票法案の成立が必要だと、あからさまに明言した。首相が具体的期日を設けて改憲案取りまとめを指示したのは、戦後かつてなかったことである。国会状況を見ても、2000年1月に衆参両院で憲法調査会が設置され、今後1年内にも最終報告書を提出するとされている。自民、民主、自由、公明、改革クラブなどから衆参で300人以上が参加した憲法調査推進議員連盟は、憲法改定の発議に関わる国会法改正案と憲法改正国民投票法案をまとめている。自民党、公明党に加え、民主党が2003年の総選挙を前に双肩だとして憲法を作り変える立場を公然と打ち出した。こうして今、我が党と社民党以外の主要政党が改憲の立場とそれぞれの改憲の方針を打ち出している。与野党の壁を越え、改憲論が大きな流れを作り出しつつある。第22節、改憲論は決して日本国民の要求から生まれたものではない。2000年10月にアーミテージ現米国国務副長官が中心になって作成した対日報告書が、集団的自衛権を禁じていることが両国の同盟協力を制約しているとして集団的自衛権の行使を求めたことが、自民党財界の軍国主義復活を目指す思考と結びついて、相次ぐ海外派兵立法の強行と改憲論横行の機動力となった。米国が無法な覇権主義の戦争を引き起こした際、この戦争に地球的規模で日本が参加する上で、その最大の障害となっている憲法9条を取り除き、歯止めなき海外派兵に道を開く。ここに改憲策動を推進している勢力の最大の狙いがある。この動きは、国連憲章に基づく平和の国際秩序を求める世界の流れに真っ向から逆らうものである。憲法9条を擁護することは、我が国の恒久平和の進路を確保する上で重要であるだけではない。それは、米国による一国覇権主義を許さない世界を作ることと不可分に結びついた重大な国際的意義を持つ戦いである。この間の我が党の野党外交においても、アジア中東の諸国民が日本に対して望んでいることが、九条を持つ国として国際平和のために先駆的役割を果たすことにあることは強く実感されたことであった。日本共産党は憲法改悪に反対し、その平和原則に背く企てを許さないという一点での広い国民的共同の大闘争を呼びかける。我が党はこの闘争の中で、守備一貫した 憲法擁護論を持つ党として、その真価を発揮して奮闘する。